詩編第23編ダビデの歌。主は私の牧者であって私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。あなたは私の敵の前で私の前に縁を設け私の頭に油を注がれる。私の杯はあふれます。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。詩編で一番愛されているのはこの23編だろうと思います。で、皆さんはもう詩編23編全体を暗記していらっしゃることと思います。聖書を開かなくても全部を唱えることができるでしょうね。もしまだでしたらこの詩編23編をぜひ覚えてください。何度も何度も唱えているうちに覚えることができます。今年の私たちの年間聖句はキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。これを選びました。御言葉を心に宿すということを今年の目標にしていますが、この詩編23編は一番最初に心に宿したい御言葉だと思います。詩編の23編は言葉で描かれた絵であるとよく言われます。これを読んだり暗唱したりしますときに目の前に一つの風景が浮かんでくるんですね。雲一つない青い空、その下にどこまでも続く緑の牧草、そこに小川が流れています。水の表は日の光を浴びてキラキラ輝いています。羊たちがそこで満腹するまで草を食べ、また渇きが癒されるまで水を飲んでいます。子羊はあちらこちらと駆け回り、疲れたら安心してそこで眠ります。で、この詩編の最初に主は私の牧者であって私には乏しいことがないとありますが、この詩編23編はそうした私たちの人生が満ち足りた人生であるということを表現している、それを描いている絵のようですね。でも皆さん、牧草がたくさんあっても十分な水があったとしても、もしそこが安全な場所でなかったら羊は安心して草を食べることができません。水を飲むことができません。詩編23編には例えば4節に死の影の谷というのが出てまいります。五節には敵という言葉も出てまいります。羊にとっての、この死の影の谷ですとか、あるいは災いという言葉も出てきましたけどね、この災いというのはそこに迷っていったらもう戻ることができない、そういう場所のことを言うんでしょうね。敵というのは羊を襲おうとするオオカミですとか、そういう他の動物のことを言うのだと思います。ですから私は詩編23編を心の中にこう描くんですけれども、緑の牧草、清らかな流れの他にそういうオオカミの絵とかですね、崖っぷちの絵とか、そういうものを書き加えます。この世は全てが緑の牧場ではないからです。成功の陰に失敗が待っています。楽しみの背後に誘惑が潜んでいます。安心しきっているところに突然災難が降りかかってくることもあるのです。ですから羊には羊を守り導く羊飼いが必要です。どんなに豊かな牧草があったとしても 渇きを癒すのに十分な水があったとしても、羊飼いなしには羊はそれを楽しむことができない。それは私たちも同じですね。現代の私たち、特に日本やアメリカのような豊かな国に住む者のほとんどは食べるのにこと欠くということはあまりないでしょう。それなのに多くの人が満ち足りた人生を味わっていません。不平不満、思い煩い、そうしたものの中に生きているんです。満ち足りた人生を追い求めるということもしないで、もう自分の殻の中に閉じこもり、諦めの中に生きているという人も多くなりました。なぜでしょう。心の豊かさは物の豊かさから来ないからです。物が豊かになったら自動的に心も豊かになるというのではないからです。神様からの平安をいただくまでは、私たちの身の回りにどんなに豊かなものがあったとしても、それを感謝して楽しむことができないのです。それで私はこの詩篇23篇を心に描きますときに、その絵の真ん中に羊飼いを大きく描きます。皆さんもきっとそうすることでしょうね。皆さんが描く羊飼いはどんな羊飼いでしょうか。私の羊飼いは主イエス・キリストです。イエス様はその左手に子羊を抱いています。右の手には杖と鞭を持っています。羊飼いの鞭あるいは杖というものは、それによって羊を狙う動物を追い払うためのものです。私の魂を狙うものがあるとき、主はその鞭でそれを追い払ってくださる。羊飼いの杖というのは、こうクエスチョンマークのように先がクルンと曲がっていますよね。その曲がっているところで羊飼いは羊の群れから離れていく羊を引っ掛けて自分のもとに戻すんです。そのように主は私が迷うときにはそこから連れ出してくださいます。4節に、あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。そうありますように、主の鞭また主の杖は私を守り、また戒め、導いてくれるもの、まさに私を慰めるものなんです。もし羊が弱ったり傷ついたりしたら、羊飼いは羊をその肩に背負ったり、また胸に抱いたりして世話をいたします。私はひどく弱り、傷つくことがあったとしても満ち足りていることができます。なぜなら羊飼いである主の手に抱かれているということを知っているからです。信仰者の満ち足りた生活は決して環境から来るもの、その人の力から来るものではありません。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない、そう言われていますように、それは羊飼いである主から来るんです。主を私の牧者とするところに満ち足りた人生があるんです。皆さんはイエス・キリスト、主を私の牧者としていらっしゃるでしょうか。主よ、あなたは私の羊飼いですと告白しているでしょうか。羊飼いである主に従っていく、そういう姿勢を保っているでしょうか。主を羊飼いとする信仰をいただきましたのに、そこから心が離れているという、そういう状態ではないでしょうか。あるいは主によってしか満たされないものを他のもので満たそうとしていないでしょうか。主は私の牧者という信仰がなかったら、本当の意味で私には乏しいことがないというその次の言葉は出てこないのです。しかし主は私の牧者とひとたび言うことができれば、たとえ その私が弱く傷ついていたとしても、そこが死の影の谷であったとしても、私たちは私には乏しいことがないということができるのです。私たちを満ち足らせてくれるもの、それは実のところ緑の牧場や憩いの右はそのものではないのです。そこに導いてくださる主イエスご自身なのです。さて、一節から四節は羊飼いと羊の姿を描いていました。五節と六節は少し場面が変わりますね。これは主人とその客人、ゲストの姿が描かれております。で、古代の中東では人が大切なお客さんを迎えるときには、そのお客さんの足をまず水で洗ってあげます。それから挨拶の互いにハグをして、この頬にですね、挨拶のキスを交わすわけです。そして、その人の頭に香油を塗るのです。そういう風習がありました。新約聖書の中にイエス様のお言葉の中にそういうことを見ることができます。ルカの福音書7章の44から46ですか、そのところにあります。で、ここにイエス様があるパリサイ人に招かれた時のことが書かれています。一人の女性がイエス様に近づきました。その足に香油を塗ります。それはイエス様に感謝を表すための行為でしたが、そのパリサイ人はそのことを心の中で批判しました。それでイエス様はこう言われたのです。この女を見ないか、私があなたの家に入ってきた時にあなたは足を洗う水をくれなかった。ところがこの女は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭いてくれた。あなたは私に接吻をしてくれなかったが、彼女は私が家に入った時から私の足に接吻をしてやまなかった。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれた。このイエス様を招いたパリサイ人は、イエス様をなるほどお客さんとして迎えたのですけれども、それは真心からのものでなかったので、彼は普通大切なお客さんにするこうしたことをしなかったのです。で、お客さんを迎えた主人はこうしたことをした後、そのお客さんにカップを持たせます。そしてそこにブドウ酒を注ぐんですが、カップからこぼれるようにダダダッと注ぐわけですね。で、それはこの杯に注がれたブドウ酒のように、私はあなたに溢れるばかりの友情を持っています、そういうことを表すためだったのです。ですから詩編23編5節にあります。あなたは私の頭に油を注がれる、私の杯は溢れます。この言葉は私たちが主の大切な友として受け入れられている、しかも溢れるばかりの愛を持って受け入れられているという、その喜びを言い表した言葉なのです。そしてこの主人が王様であるということを覚えてくださいね。敵の前で宴を設けるという言葉がありますけれども、これは戦いに出る兵士に振る舞う食事のことを意味いたします。私たちは王なるお方の友としてその晩餐に招かれているのです。これはイエス様が最後の晩餐の席で弟子たちを友と呼んでくださった、弟子たちにその愛を注がれたということを思い起こさせます。最後の晩餐で主は弟子たちに杯を与えましたが、その杯はまさに主の愛で満ち溢れたものでした。最後の晩餐は詩編23編が言いますように、まさに敵の前での 宴、宴であります。罪と死という敵です。主イエス様はその時、人類の最後の敵である死に立ち向かっておられました。死はご自分の死によって死を滅ぼし、その復活によって私たちに永遠の命を与えようとしておられたのです。羊飼いは羊を死の影の谷から緑の牧場へと導きますけれども、命の主である主は、命の主であるイエス様は、信じる者の人生を死で終わらせないで永遠の命を与え、永遠の御国へと導き入れてくださるのです。ですから6節はこう歌います。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。信仰者は地上にある間、生きている限り主の恵みと愛によって満たされ続けます。それだけではないのです。天に移されて天においてもさらに満たされ続けるのです。皆さん、これ以上に満ち足りた人生が他にあるでしょうか。詩編23編は、これから私たちが守る主の晩餐の中に見事に描き出されていると思います。主イエス様を信じる私たちは、主に対してはしもべでしかありません。けれども、この主の晩餐で主は私たちをゲストとして、客人のとして、いや本当にベストフレンド、友として迎えてくださるのです。そしてその聖なる友情を、このパンと杯によって確認してくださるのです。この世には死の影の谷や災いがあります。敵がいます。でもそうであったとしても、主は信じる者を守ってくださいます。導いてくださいます。救い出してくださいます。その恵みがこの晩餐式によって示されているのです。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない、私の杯はあふれます。この言葉の通り、満ち足りた人生の喜びをこの晩餐式でもう一度体験したいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは御子を私たちの羊飼いとして世に使わし、詩編23編を成就してくださいました。主を私の牧者とするとき、初めて私たちは満ち足りた人生を送ることができます。私たちの満足を主イエス以外のものに求める過ちから私たちを救い出してください。主と共にあることを私たちの第一の願い、求めとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。